それでは本日与えられた聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙8章12節から17節までです。新約聖書の309ページになります。それではお読みします。ローマ人への手紙8章12節ですから、兄弟たちを、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを明かしてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。以上の箇所から清岡先生に、神の子供としてと題しまして説教をお願いいたします。
おはようございます。コロナの感染者が随分減ってきたということで、感謝しておりますし、その中でも第6波を心配されているところもあるわけですが、でもこうしてもう一度ですね、共に声を出して、賛美をすることができるようになったことも感謝しております。まだまだこの声を控えめにとかそういったことはありますが、また共に賛美をし礼拝を捧げられることを感謝しております。でも随分この肌寒くなってまいりましたので、お互いですね、この健康の上にも守りがあるようにまた祈ってまいりたいと思います。今日はローマ書の12章からを読んでいただきました。信仰者はその信仰のゆえに神の子供とされたとあります。じゃあ神の子供とは一体どのようなものなのかとなるわけですが、今日の箇所にはその神の子たるものの姿がいくつか語られております。まず一つは12節から13節ですが、私たちの義務ということが語られます。12節と13節をもう一度読みしますと、ですから兄弟たちを、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きますとこうあります。このところではこの私たちには義務があるというわけですが、じゃあどのような義務のことをここで言ってるんだろうかとなります。ここではまず肉に従う義務ということが出てきます。そしてここでは明確に語られることは、肉に従う、肉に対する義務ではないというわけですね。肉に対する義務とは、ここでは肉に従って生きることとされています。肉というのは以前にも触れましたが、それは肉という言葉に表される罪に従って生きるということでした。私たちには罪に従って生きなければならない、そういった義務はないというわけです。時にはどうせ自分は罪人なんだからと言ってですね、罪の中を歩み続けなければならない、そういったものでは決してないというわけです。どうせ自分なんかはという言葉も聞きますけれども、そうではないというわけです。何も私たちは罪の中を歩み続けなければならない、そういった義務はない。むしろそういったものと早く手を切るべきものでもあるわけです。そうでなければ死が待つとここで言います。 聖書は、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになりますとさえあります。聖書ははっきりと、罪の支払う報酬は死であるとも語ります。罪を犯して何の裁きもないと思っているなら、それは大きな過ちだというわけです。人は神に作られた存在ゆえに、やはりその宗教の種と表現されるものをこの地に持っています。ですから罪を犯したならば何の裁きもないとはやはり考えないわけです。恐れも出てきます。神は必ずそれぞれの行いに応じて裁きをなすと言います。そして罪の中を生き続けるならば、そのゆえに死が待っている。それが聖書の語るところです。そのような死に至る罪の楽しみを追い求めて、そして生きることはやめなさいというわけです。そしてさらには、聖霊によって体の行いを殺すならとあります。体の行いを殺す。ロマ書の8章12節は、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きますとあります。体の行い、肉の行い、それはこれまでもありましたように、罪の様々な思いであり、罪の行いであるわけです。罪の技は明らかで、それはですね、この敵や争いや、そねみや、憤りや、党派心や、分裂や分派や妬みや、いろんなものが挙げられていました。そういった肉の行い、罪の行い、それらを殺すというわけです。罪の思いや、あるいは行いを殺すなら、すなわちそれを捨てるならば、生きると聖書は言います。この13節において、しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなたは生きますとあります。よく以前、大衆伝道ということが行われた、そういった時代がありました。この立派な伝道者がですね、大衆伝道といわれる伝道者が立って、本当に何千人という人が集まったりという大きな集会も行われたりしました。それこそ、後楽園球場で行われたりしたこともありました。で、そのような説教の時にしばしば語られたことは、この信仰の招きがされるわけです。信仰の決断が求められるわけですが、その時言われたことは、あなたの魂は神の手の中に握られていますか、それとも悪魔の手の中に握られて罪の中を歩んでいますかと、そんな訴えもありました。私たちがもし、その罪の行い、肉の行い、本当にそれがあるわけですが、それを離れて手を切り、それを殺すならと言います。で、そのように聖霊によって罪の行いを殺すなら、生きると言います。罪を悔い改めて、救い主イエスキリストを信じるなら生きることができる。永遠の命が与えられる。それが約束でした。私たちは罪に従い、生きていかなきゃならない義務などはない。私たちは聖霊によって罪を殺すなら生きることになると言います。そのような私たちのこの義務が一つ語られましたが、今度は神の子供としてということが14節から17節に語られます。神の子供として。じゃあ神の子供とはどのような人なんだろうか。そのことが語られますが、まず一つは神の子供は聖霊に導かれるものだとあります。八章の十四節にこうあります。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。神の御霊に聖霊に導かれる人は皆神の子供ですとあります。信仰によって救われた者、それは神の子供とされています。聖書は言います。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったとあります。イエス・キリストを信じる者は、神の子の特権が与えられた。神の子供とされているということでした。で、そのような神の子とされた者には、聖霊が与えられる。 それが聖書の語るところです。例えば8章15節では、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます、とこうあります。聖霊が与えられていることがまさに神の子供の証である。これは以前にも見ました。そのような聖霊をうちに宿す神の子供であるなら、聖霊に導かれて歩むようにということでした。人を支配し人を導くものがいろいろあります。その人にとっては罪のさまざまな思いであったりすることもあります。あるいは罪の欲であったりすること、あるいは名誉や富などがその人を導く力となることもあります。その人の行動原理というものです。で、私たちにとって、信仰者にとってはとなると、私たちの行動を収めているものは何だろうか。信仰者であるなら、それはうちに与えられた聖霊に従うこと、聖霊を悲しませない生き方をするということになるわけです。聖書で偽りや怒りや憤りや盗みや悪い言葉、様々な罪が挙げられていました。そして勧められています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのですとあります。聖霊を、神の聖霊を悲しませてはいけないとあります。神の子供であり聖霊を受けているならば、そのうちにある聖霊が悲しむようなその歩みをしてはならない。むしろその聖霊に導かれる、聖霊を喜ばすような、聖霊に喜ばれるような歩みをするようにというわけです。神の子供、神の子とされた者は聖霊に導かれること、でさらには神を父と呼べるということがあります。この15節に、この御霊によって私たちはアバ父と叫びますとあります。アバというのは当時使われていた言葉で、まあお父さんという意味合いの言葉です。天地万物を作られた神、その神をですね、お父さんと呼ぶことができるようにやっているんだというわけです。人々にとって神は様々なものであるかもしれません。神は存在するかもしれないけれども、自分とは関係ない程遠い存在であったという人もいるかもしれません。あるいは神とは困った時に助けてと呼びかけるだけの、まあお助けマンのような存在であったり、あるいは時には神は怖い存在であったり、様々かもしれません。私たちにとって神はどのようなお方なのかと考えさせられます。そして聖書は、私たちにとって神は程遠い方でもない、ただ怖い方でもない、それはお父さんだというわけです。父なる神と言います。私たちを愛し救うために犠牲をも厭わない、そして慈しみ、支え、守り、必要を満たしてくださる、そのような天のお父さんだと言います。このアバは、このいわゆるかしこまった父親、父ということではなく、それこそお父さんというような親しい呼びかけであるわけです。その天の父が私たちにとってどういう方であるのか、皆さんご存知の三条の説教といわれるマタイの福音書を少し見てみたいと思います。新約聖書のマタイの福音書のまず、6章ですね。マタイの福音書6章のところを見てみたい、そう願いますが、まず6章の6節からですかね。新約聖書の9ページになります。6章の6節でこうあります。あなたが祈るときは、家の奥の 自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださる。隠れたところのことを見ておられるあなたの父なる神があなたに報いてくださるとあります。あるいは6章の8節ではこうも言います。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。天の父なる神は私たちが具体的に言葉に出して祈り求める前から私たちに必要なものを天の父としてお父さんとして知っていてくださるとあります。で、そのような天の父だからこそ続いてマタイの6章の32節からにはこうも言われます。6章32節からですが、これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。とても有名な約束の言葉です。私たちが信仰により神の子供とされているわけですから、本当にそれらの私たちに対して神はいつも心を配ってくださる、そんなお父さんだとあります。神の子供、それは聖霊に導かれ聖霊に従う人であり、神を天のお父さんと呼べるものであり、そしてさらに三つ目には、神の子供は相続人であるということが、ローマ書に戻りますが、ローマ書の8章の17節にあります。8章17節で、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。ここで相続人という言葉が繰り返し語られます。子供はこの相続人であるわけです。親のものを相続します。子供としての特権に預かります。子供は親のさまざまなものを相続します。財であったりいろんなものであります。子供でないものは相続できないわけです。このことは聖書で何度も繰り返されています。例えばあなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人ですとあります。あなた方がクリスチャンであるならば約束によるまさにアブラハムの子孫であり相続人だと言います。そこにはユダヤ人だ異邦人だという区別はないというわけです。信仰によって神の子供とされているわけですから、聖書は本当にその神からの相続人であると言います。じゃあ私たちは何を相続するのかとなります。それは神の国ということであるわけです。神の国を相続する、聖書が語る言葉ですが、あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐのですとあります。御国をあなた方は受け継ぐ、天の御国を受け継ぐというわけです。御国というのはもちろん天の御国であるわけですけれども、それは天の御国に私たちが入ることができるということでした。神の治められる天の御国、そこの相続人として天に私たちが入ることができる。私たちにとって親からの財やいろんなものを相続することもあるかと思いますけど、私たちは信仰者として天の御国を相続できるものである、これほど素晴らしい特権はないということを語ります。ただここで、私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているとあります。天の相続人として天の御国に入ることができるというその特権があるけど、それとともに その栄光を受けるためにですね、苦難を共にすることもあるというわけです。御国を相続するその過程においては、キリストが苦難の道を通られたように、私たちも様々な苦難の道を通ることがあるというわけです。栄光に至る中での苦難でした。聖書は、私たちは神の国に入るためには、多くの苦しみを経なければならないとも言います。神の国に入るためには多くの苦難を経験することもあるというわけです。確かに信仰を持つことにおいても、あるいはクリスチャンとして歩むことにおいても、あるいは信仰を全うするということにおいても、多くの戦いがあります。あるいは困難を経験することもあります。まあ、考えれば、様々な競技においてもそうであると思います。競技においても、栄冠を得るためには、様々に、自らこの自制し、苦しい訓練、練習を経験し、それらの困難を通ってこそ、栄光があるということです。自堕落な生活をしていて、そして競技において栄冠を受けるということは、ないわけです。イエス・キリストにつながる者として、キリストと共に苦難を経験し、キリストと共に栄光をも受けるというわけです。ある宣教師がよく語られた言葉に、ノークロス、ノークラウンという言葉がありました。ノークロス、十字架なくして、ノークラウン、まあ、栄光、冠はないというわけですね。苦難なくして栄光なしということですけれども、本当にそのように天の御国を相続するという素晴らしい栄光があるわけですが、でもそのところにおいては、その道のりにおいては、多くの苦難を経験することもある。十字架のような苦難を経験することもあるということでした。最後に聖書をもう一箇所読みします。新約聖書のヘブル人への手紙の12章というところです。ヘブル書の12章ですね。一節から少し長いんですが、お読みをいたします。ヘブル書12章の一節から一節までの新約聖書454ページですね。454ページのヘブル書12章です。お読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、 霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。確かにさまざまな困難がある。元気を失いそうになることもある。疲れ果てることもある。でもその時には、すべての苦しみを耐え忍ばれ、そして栄光に入られたイエス・キリストを見上げなさいとあります。私たちがそのような天の御国という、その相続すべきものがあることを感謝します。まあこうして私たちは信仰によって神の子供とされ、神を天のお父さんということができ、さらに聖霊をうちに与えられ、聖霊に導かれ、天の御国を相続する相続者とされたこと、何もにもまして素晴らしい御国を相続するものとされたことを覚え感謝して歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは信仰によって罪に許され、神の子供とされ、また聖霊を地に与えられていることを感謝いたします。私たちの歩みが聖霊を悲しませるような歩みではなく、本当に聖霊に喜ばれる歩みをなすことができますように。そして神の子供として、神様、天の御国を相続することができることを感謝します。さまざまな困難、信仰を全うし歩み続けることにおいては苦難もあるかもしれませんけれど、どうぞ気を落ちそうになるとき、元気を失いそうになるとき、イエス・キリストを見上げ、また新たな力を受けて、励ましを受けて歩むことができますよう導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。